しゃべるよこい。
どうもこんばんは、しゃべるよこいです。今日は音楽と関係ない話と、ちょっと音楽に関係ある話の話題を2つしゃべっていこうかなと思うんですが、よこい系昔から読書あんまりしないんですよね。だから読書せんとあかんでってね、言われることが、子供の時からありましたし、何しろ音楽、特にシンガーソングライターをやってるからには読書しんとあかんでって言われたことがありまして、やった時期もあるんですけど、なかなか読書できひんなと思いつつ、やらへんとあかんなと思って、この喋りをこい iPad で撮ってるんですけど、やっぱり iPad といったら Kindle ですよ。やっぱりその iPad で読書しなあかんというとこなんですけど、 Kindle インストールしてないんですよね。音楽においてですよ、 iPad はもう重宝してまして、いろいろ使ってるんですけど、やっぱり音楽以外でも、やっぱりその読書なんかでもそうですけど、 iPad をしっかり使っていかないとあかんなと思ってるんですけどね。これブログに書いてたんですけど、まだ Kindle ダウンロードしてないんで、そろそろせんとあかんなと思ってるんですが、読書やないんですけど、読みたい漫画も多いんですよね。漫画は読書じゃないですけど、やっぱり漫画もしっかり読んで、その音楽のインスピレーションを鍛えないとあかんなと思ってるんですけど、漫画もなかなか最近買ってないですね。やっぱ読書もそうですし、漫画もしっかり買って読んでいかないとあかんなと思ってるんですが、今僕が読みたい漫画をちょっと3つほど挙げていこうと思うんですけど、まずはプレイボール2ですね。野球漫画です。野球漫画といったら、もちろん名作はたくさんありますけど、その中でもやっぱり名作中の名作はやはりキャプテン、キャプテン翼じゃないですよ、キャプテンっていう中学校の野球漫画があるんですが、その続編がプレイボールという漫画なんですね。その中学野球で全国制覇をした主人公が高校野球に舞台を移して、頑張っていくという話なんですけど、その作者がこのプレイボールを完結させるまでに亡くなられたんですよね。だからその高校野球編は完結せずに終わってしまったというストーリーでして、作者は亡くなる前にこの主人公を大学野球でも活躍させて、そしてプロ野球選手になるという、道筋を亡くなられる前に考えてたというふうな噂、これは噂じゃなくて確定なんですかね、そういう話もあるんですけど、なんとですね、このプレイボールという漫画の作者の絵のタッチを忠実に再現できるという漫画家さんが一人いらっしゃるみたいで、その方が一昨年ですかね、一昨年ぐらいから、週刊誌で続編プレイボール2を始めてはるという話を聞いて、めっちゃ読みたいと思いながら、まだちょっと読んでないですね。実はネットで無料お試しを読んでるんですけどね。そして読みたい漫画二つ目は、ちょっとこれ言うのも恥ずかしいんですけど、これ一応少年漫画なんですかね。少女漫画ではないですね。からかい上手の高木さん。これ最近ちょっと話題になってますよね。これは中学校1年生の男の子と女の子の、これはラブコメディって言ったらいいんですかね。ラブコメですね。の漫画でして、割と男子目線な漫画ではあるんですけど、女性でも読んでる方いらっしゃって。で、主にこれは現役の中学生や高校生が読む漫画なんですけど、いやいや、20代、30代、40代の大人も読んでるという漫画でして、大人が読んだらなんていうか、こういう青春時代過ごしたかったなっていう、そのキュンキュンさせてくれるような漫画ってことで、今なんかアニメもやってるらしくて、深夜アニメね、放送してるらしいですけど、ちょっとよく行け、最近朝が早いものなので、そっちは見てなくて、で、漫画の方をチラチラ試し読みとかしてるんですけど、これちょっと単行本買ってみないとあかんなと思ってるところで、しかも、作者がなんか違うらしいんですけど、この主人公とヒロインが結婚した後の物語、からかい上手の元高木さんっていう、そういう漫画もあるらしくて、これ単行本もあるし、こっちの方は、ネットでも、そのネットの漫画アプリでも読めるってそうなん で、まあ、まずはそのメインのその中学生編を読んでから読もうかと思うんですけど、まあ、あの本屋さんなかなか行かないんで、もしかしたらこっちの方を先にダウンロードするかもしれない横受けですね。まあまあ、これは多分ちゃんとした漫画アプリでしょうね。なんか最近あのなんかその海賊版の漫画アプリでなんか原作者にお金が入らずに漫画読まれてなんかえらい大変やっていう騒ぎになってるらしいですけど、まあそれではないみたいなんで、まあとりあえずまあまあプレイボールにしろ、このからかい上手の高木さんにしろ、まあ単行本を本屋さんで買う、これがまあ一番健全かもしれませんね。そしてあのもう一個はやっぱり僕子供の時にミニ四駆をやってたんで、やっぱりあのレッツエンドゴーですよね。あのレッツエンドゴーのそのレッツ君とゴー君が大人になった、大体30歳ぐらいですけどね、大人になった後の物語、レッツエンドゴーリターンズレーサーズって言うんですかね、そういう漫画も今やってるらしくて、これも買ってみたいなと思ってるんですけど、もう単行本も結構出てるんですけど、これもなかなか手が出てませんね。あ、それからそのなんとですね、その主人公のまあその兄弟の弟のセーバーゴー君の子供、息子がいるらしくて、それがその翼くんっていうらしいんですけど、その翼くんを主人公とした物語もあるということで、ちょっとこれも読んでみたいなと。なんかね、さっきはキャプテンとかね、翼とか言ってますけどね、あのキャプテン翼は一切関係ありませんのでね、あのこの話も読んでみたいなと思うんですが、ただちょっとこれネットで調べて、ちょっといろいろあのどんな話かも軽くは調べてるんですけど、ミニ四駆好きやった僕からしてちょっと突っ込みたいのは、マシンがダサいっていう。もう僕はまあ一応そのレッツエンドゴーの現役世代やったわけで、やっぱりあの一番かっこよかったのがやっぱりそのサイクロンマグナムとハリケーンソニックっていう、まあこの主人公2人のマシンなんですけどね、まあこれが一番そのタミヤの歴史上でもめちゃめちゃ売れたミニ四駆なんですけど、そのサイクロンマグナムハリケーンソニックと比べたらちょっと今のマシンダサいなっていうのがちょっと難点ですね。だからまあその昔のその現役世代を知ってる僕としたら、その世代の僕でも買いたくなるようなかっこいいマシン出してほしいなと思ってる今日この頃でございます。まあまあまあ、ちょっと音楽に関係ない話はちょっとこの辺にしときまして、ちょっとまあ今日は音楽の話もまあ音楽とちょっと関係ある話をしたいなと思ってるんですけど、皆さんはあのギブソンって知ってますでしょうかね。ギブソンって発音するんですかね。ギターの有名なメーカーです。そんなんギブソンって知らんわって思ってる人もいるかもしれませんけど、まあまあ有名なミュージシャンやったら大体使ってます。ギターメーカーです。でこのギブソンというメーカーはアコースティックギターも作ってますし、エレキギターもレスポールっていう有名なエレキギターがありますし、まあレスポール以外でもいっぱいエレキギターも作ってますし、まあアコースティックギターも厳密に言えば種類がいっぱいありますね。でこのギブソンという会社が今もう倒産の危機に直面してるということで、わ大変やってことがまあそのミュージシャンの中で話されてるわけですけど、まあ大変やって言うんだったら、じゃあギブソンのギターこうたれよってね、まあそういうツイートを僕はしたものの、冷静に考えたらそうもいかないんですよね。これまあギブソンというメーカーが潰れそうになってる原因っていうのはいくつもあるんですけど、まあまあ語り出したらちょっと時間が足りないんですけど、まあ潰れそうになってる原因の一個としたら、品質が一気に落ちた、まあ要するに全然いいギターを作らなくなったというのがまあ一個の原因なんですよね。まあ他にも原因ありますけど、でなんでいいギターが作れなくなったかっていうと、一つは森林伐採の問題でいい木が使えなくなったんですね。ギターに使う木っていうのは結構希少価値のある珍しい木じゃないといいものが作れないという、言ってしまえばいいんですかね。まあそうでもないんですけどね、まあそうじゃない部分もあるんですけど、それでいい木が取れないからいいギターが作れないというのが原因の一個なんですけど、まあそれは僕から言わせたらちょっと若干言い訳なんですよね。僕はヤマハという日本の国産メーカーのギターを使ってるんですけど、まあギターに適したギター向きのいい木っていうのは主にアメリカとかカナダで取れる木が一番ギターに向いてると されてるんですよね。で、日本の木っていうのはもちろん日本の木、まあもちろんあの家とか家建てるとか、なんかそのいろいろその木工製品あるじゃないですか。それとか、あと野球のバット、野球のバットなんかもう日本の木が一番適してると言われて、まあまあアメリカ人あんまり日本の木使ってませんけど、まあまあ言われてるんですけど、ギター向きじゃないんですよね、日本の木っていうのは。だからヤマハとか、まあその高峰とか、ヤイリとかモーリスが作ってる国産のギターってのはそれほどいい木じゃないんですが、ただ日本製のギターというのはやはり日本人の職人が作るだけあって頑丈で壊れにくいですよね。でギターにとってはこれが結構逆にむしろ大事なんですよね。キーがしょぼくて元々の音が全然良くなくても、ギターってのは弾けば弾くほどどんどん音は良くなっていくんで、つまり壊れにくいギターだったら長年弾いたら結局いい音になると、まあそういうわけなんですよね。でそれにまあまあ長年弾かなくても、そもそも気が悪くてもちゃんと組み立てているしっかり作られたギターだったらやっぱり音はいいんですよね。だから日本製のギターっていうのは気そのものはあんまり良くないけど、作りがいいんでいい音もするし壊れにくいってことで、むしろ日本人よりも海外の人の方が日本のギター結構評価してるんですよね。日本のギター壊れにくいぜって。で日本人ほどなんか日本のギターを全然評価してないんですよね。でちょっと話は戻りますけど、ギブソンですよ。でギブソン確かに気が悪くなったんですよ。で気が悪くなったせいで、あのいい音がしない、要するにいいギターができてないっていう風なことになってるんですけど、もう一個はあの木以外にもそのちゃんと作られてないギターが増えたんですよ。要するに木が悪くなったという以上にあの雑なギターが増えたんですよ。これは全然その森林伐採とかそんな問題関係ないんですよね。つまりギブソンという会社が手を抜き出したんですよね。でそれでもまあプロのミュージシャンとかギブソンというね、あのメーカーのアコースティックギターやエレギターを使う人は多いんですけど、でまあまあまあまあライブハウスシーンでもギブソン使ってるでしょうね。まあアマチュアインディーズでも多いですけど、これが残念なことに新品じゃないんですよ、みんな使ってるのは。あのほとんどの、まあ、プロにしてもアマチュアにしても使ってるミュージシャンというのはみんな中古ばっかり使ってるんですよ。なぜかというとその年代物の昔はそのいい木を作ってるし、さらに職人さんがめちゃくちゃあのいい組み立て方でいいのを作ってるんで、だから昔のをみんな使ってるんですよね。だからギブソン買ったぜっていう風なミュージシャンね、まあそういうのをインスタグラムとかね、フェイスブック、ツイッターに上げてるミュージシャンいますけど、ほとんど中古品なんですよ。新品でギブソンを買ったぜっていう人、まあいるんですよ。いるにはいるんですけど、最近はなかなか減ってるんですよね。だから、みんな、あれ？ミュージシャンというミュージシャンみんなギブソンのギターを使ってるやんって思うかもしれませんけど、それほとんど中古なんですよ。だからつまりギブソンにはお金が入ってないということになりますし、でまあまあそんないい気じゃないけど、まあちゃんとしたギターを弾きたいわっていう、まあ僕みたいなミュージシャンの場合は別に国産ギターで十分なんですよ。でしかもあのギブソンってね、あのまああのそうそう、ギターやってない人からしたら分かんないと思うんですけど、20万から40万するんですよ。もうとんでもない値段じゃないですか。に対してヤマハのギターなんて10万円あればめっちゃいいの買えます。もうまあ20万とか30万40万もあるんですよ。もちろんそのクラスだったらめちゃめちゃいい音しますし、僕なんて実は6万円のギターです。それが楽器屋さんでちょっとまあいろいろ事情があって、僕は4万8000円に値下げしてもらってるんです。まあ、ちょっと若干傷があったりとか、ちょっと古かったかなっていう理由で。それでももう十分戦力になりますし、だからまあ僕将来的にまあ10万円ぐらいするヤマハを使おうと思ってるんですけど、それでももう全然もう一生使っていけるぐらいのスペック。まあ、だから日本の国産ギターってそこまでいいのを作ってるのに、ね、20万から40万もすんのに、作りは雑やわ、気は良くないわ。まあ、それは確かにギブソンのギターは、売れないわけですね。だからまあまあ、プロのミュージシャンが使ってるメーカーとして有名なギブソンですが、おそらくもうこのまま潰れていくんじゃないだろうかなと思ってますし、残念ながら中古品で満足するでしょうね、お金を持ってる層というのは。だからまあ、 このギブソンが倒産するという問題は多分解決しないと思いますし、まあ心機一転ちゃんとしたギターを作れる職人を大量に雇ってこれからちゃんとしていきますっていう風なことをもしかしたらするかもしれませんけど、どうなんでしょうかね。まあまあ、あの横池、あの全然買えもしないのにそのいろんな有名ブランドのギターの知識というのはもう普段からカタログとか読んだりして増やしてるもんでして、ちょっとこういう話も好きなんで、またまあこのギブソン問題とか、まあそんな何か進展ありましたら喋っていこうと思います。まあまあ、あのギターとかに興味ない方からしたらちょっと退屈な時間だったかもしれませんけど、まあ今日はこんな話題で終わろうかと思います。ちょっとなんかこれ語りすぎちゃいましたね。以上、今日のというか、まあ今週のですかね、しゃべる横井でした。忘れてました。最後まで聞いていただいた皆さん、あの今週も忘れるところでした。あの告知がございます。横井圭次回ライブは3月16日金曜日、神戸16ウィットのブッキングライブに出演します。竹内太一くん、畑崎陽平くん、久保田敦くんと一緒です。まあ、多分あのこの日は16ビットからのツイキャス放送はないんですけど、まあ、横井圭のアカウントからツイキャス放送ね、あの残り3人も多分自分のツイキャスで放送すると思いますんで、まあ、関西圏以外の方はぜひツイキャス見てほしいですし、もしも関西圏でその日16ビットに行けるわって方はぜひ来てもらえば嬉しいなと思います。あの最後に告知すいません。もしよければ3月16日金曜日、6時半からスタートになってますね。6時半から始まる神戸16ビットのライブにぜひ横井圭を見に来てください。もちろんツイキャスでもお待ちしてます。よろしくお願いします。最後に告知失礼しました。以上、しゃべる横井でした。
しゃべる横井。